熱血
賃貸塾
超ええやん。皆さんこんにちは。熱血賃貸塾超ええやん。この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、賃貸の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は竹中美沙、そして熱血賃貸塾超ええやん塾長は住まいに関するスペシャリスト、株式会社長営代表取締役の長田修さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、早くも7月も終わりになりまして、
ね、
来週から本格的な夏、8月が始まります ね。もう夏休みに入っていらっしゃる学生さんもたくさんいらっしゃると思いますが、ま
あ、
社会人としては楽しみはボーナスということに、
ボーナスもあった
なるかなと。あ、チョイさん、
7月の10何日やね。
あ、そうなんですね、うん、今年はちょっと増えたと伺っておりますけれども。
増えたんかな、まあ、だけどね、うん、僕らは、まあ、他役員やから多少要件もらうけど税金ばっかりな。
まあまあまあまあ、まあ、でも、まあ、普通に生活している人にとっては、まあ、最近物価も高くなってきていますし、
うん、そうやね、
電気代とかもどんどん高くなってる。
しぼちぼち家賃上がるな。
上がりますか、やっぱり。
そりゃもう上げなし。あのこの頃ね、例えば部屋改装する時のね、
はい、
その費用はもう、まあ、クロス代とか値段上がってきたし、
うんうん、
共用部分の電気代とかね、みんな上がってきたから。
クロス代とかもそういうところまでしわ寄せきてるんですか。やっぱり
あれ石油で作るしね。
そっか、
うん、だからあの中の改装で、そのああいう働く職員さんのあの給料も上がってきたでしょ。だからちょっと矢野さんとしても大変やなと思って、ぼちぼち、まあ、うちは5月頃から9月の更新時ぐらいからね、
はい、
上げていかんなんかなと思ってるんですけど、
まあ、でもそのじわじわいろんなことが値上がりしてきていて、まだまだ原発の、ね、再稼働とかいろんなニュースもちょっと出てましたけれども、
まあ、だんだんあの自然のね、そういうのを使いながら切り替えていくように徐々にやってもらわないと。
そうですよね、まあ、でも少しねボーナスが増えても、やっぱりこれだけいろんなものが値上がりしてくると、パーって使うというよりは、うん、もうちょっと貯めておこうかなっていう風な感じな考え方に、ね、なっちゃいますしね。い
や、だからね、人間ってね、やっぱ収入を増やそうと思って、今給料上げなさい、うん、給料上げなさいって言うけどね、うん、仕事したらあかん、片や仕事すんな、仕事すんなの世界でしょ、
う
ん、
そうですね。
仕事少なくして給料上がるわけがないって僕言うんです、うん、
確かに。
だからもう別にね、コロナやからな、ねえ、しゃあないですよ、休んでても、
うんうん、
なんか仕事があったらね、うちでやるとかね、そういうて仕事すんなすんなってロケがうるさいですけども、代わりにバイトしてもええでっていう、うん、ほんなん今自分のやってる仕事一生懸命やって給料上がった方がいいのちゃうかなという、
うん、まあ、でもそうで、こう仕事をするところがどれぐらいたくさん増えているのかというところもあると思うんですよね、うん、もちろん
それはね、うん、それはね、与えられてるのちゃうね、うん、仕事っていうのは自分で考えて、うんうん、どうしたら収入が増えるかっていうことを考えなさいと、うん、与えられている間はね、収入は増えないです、
うん、
相手が決めんねんから、
はい、
だけど頑張ってどこで利益上げていくかっていうことを考えたらね、会社でもね、一生懸命頑張ったら給料上がってくるねんから、
うんうん、
ね、やってる人とやってへん人を同じ給料は、これは不公平っていうんです、
うん、
やってる人は頑張ってね、まあ、収益上げるという人に関してはより多く、
うん、
まあ、私そんなにいりませんと、今の給料十分でしてからそのままや。人間っていうのはね、だいたい30から、ね、50ぐらいは必死で働けますよ、
はい、
働けますよ、うん、その時にね、頑張っといてええねん、
うん、
まあね、世の中っていうのはむちゃくちゃ公平にできてて、うん、頑張ったらもう増えんねん、
うん、
やらへんやつは少ないね、
うんうん、
仕事しんとね、給料増やそうっていう真逆の反対の考え方は基本的にあかんよね。
まあ、でも塾長のような考え方の会社だったらもう絶対頑張ると思うんですけれど、その頑張っても賃金が上がらないっていうような会社も多分あるかもしれないですし、
それは経営者があるんちゃうの、
まあ、でもたくさんあると思いますよ。
いや、それ努力してほしいな、それ。やっぱり頑張った人はより多くなるように ね、
まあ、その社員にちゃんと還元してくれるかどうかも怪しい会社もあるじゃないですか。
やっぱりこう前もいつも言うてるけども、
はい、
みんなが収入増えてね、
うん、
幸せになることが、ね、その人のちょっとした橋の方で他の人の幸せも考えるようになれるやん、
うん、
だから努力して自分が幸せになることが人のためになんねん。そやのに仕事すんな仕事すんな、仕事はどこでもできるやん、家でも 喫茶店でもできんねんから、はい、頑張ってそれしようと思ったらね考えるんですよ、うん、でね人間の頭の大きさってみんな一緒や、うん、だからそれはね癖です、うん、考えようという癖をつけんね、うん、
わかりますそれわかる、
うん、癖をつけるとねちょっとしたことでも考えんねん、はいはいはい、その能力をどんどんどんどん増やすことによって、うん、いろんな知恵が生まれてくる。
ただね道歩いてるぼーっとしている時人と、うん、普通に何か考えながら新しいものを見つけながら歩いてる人と それだけでも違いますもんね。
これはねあの癖です、うん、でそのね人間っていうのはいつも言うように 10% しか脳みそを使ってないと、うん、15% 使ったら天才と言われるんだよ。ほんならまあ15までいかへんけど12-3% ぐらいまでいったら普通の人よりもよけ、
いやでもそうだと思いますよ。いや
とりあえずね僕は会社の人は言うんだけどね癖をつけた頭の中を使う癖をつける、まあ、癖を使うとねある日突然ね朝起きた瞬間太陽を見た瞬間あこうしたらええなっていう知恵が生まれるね。いやある日突然生まれるね。そんなもんね。それはね、はい、普段からね考えてどうしたらいいか良くなるかどうしたらいいかっていうことを考えてる人間にこそそういうひらめきが必ずね、うんうんうん、だけどねぼーっと考えて自分のことしか考えんと楽して仕事しんでちょっとでも終了それはええかもしれん。そんな甘い話は世の中じゃないよ。
多分私 3% ぐらいしか毎日動いてないと思う。
そんなもんねそんな楽してねもう休みようってねあもうそんなんでね収入増えるわけがない、ね、やっぱり収入増やそうと思ったら、うん、努力して頑張ってそこに価値があるね、うん、なんでそれが分からへんのかなと。
まあ分かっててもそれをできるかどうかなんでしょうね実際ね、うん、
努力したもんにやっぱりそれなりの成果が生まれてきたらね大体苦しいことと楽しいことはね同じだけある
の。あ、うん、はいはいはい、
そうやろ、
はい、
苦しみは苦しみの時ね辛いと思ったけどこの時に思うねや、うん、あ苦しいけどこの苦しさは必ず楽しさに返ってくるというもんだ。そんな頑張れん、ね、うん、それをねずっとやることや、うんうん、やらへんならねそんなのうまいこといくかな世の中なまないですわ。まあ、棚からボタン持ちながらね。
いやまあでもしんどいと思う。そのキャパシティのね差も差はあったと思うんですけど。
違う。それね俺もしんどいという時もあって、うん、だけどその時いつも思ったんや。しんどいって思ってるのは自分が勝手で思ってると。しんどくないと思う方法ないかで考える。
ああなるほど。
ほんなら、はいはい、楽しいことをこれは楽しいことやと思うように心がけて、うん、苦しいことも楽しくなるね、うん、楽しくなるとねたくさん仕事ができる、ね、うん、それはね自分の持ってるねこの問題点をどういうふうに考えたらいいかっていうことを考えることや。
確かに本当おっしゃる通り
だ。餃子仕事できる収入増えたら ねやっぱり家族と嫁が喜びよる。
そうですね、うん、それでまたこう、まあ、いい循環になればね。番組では皆さんからのお部屋探しに関するお悩み疑問質問のお便りをお待ちしています。塾長にズバリ解決していただきましょう。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより上賀茂森田良農園の賀茂ナスセットプレゼントしています。それでは今日も最後までお付き合いください。この番組はお部屋探しマンション管理の長栄の提供でお送りします。
これ引っ越しのご挨拶に。
あらどうもすみません。 OL さん学生さん、
はい、
そうだ今時間ある。
いい人いっぱいのマンションって素敵ですね。長栄のマンションなら何かいいこと起こりそう。
月月
新大陸
長栄や長栄通信。このコーナーでは様々なお話を塾長にお伺いしています。3年ぶりの祇園祭り山鉾巡行が無事に終わりまして京都にも活気が戻ってきたような感じがしていますよね、はい、そして祇園祭りはもう明後日をもって終わりまして、この後8月16日には五山の送り火が開催される予定となっています、うん、もう観光都市としてはすごくこういうふうに観光客が戻ってくることは幸せなことだと思うんですけれども、まあ、一方でコロナがまた 少しずつ流行ってきておりまして、BA5 株ということで、連日ね最高記録更新していますみたいなニュースが流れておりますけれども、2年前に比べると、そういうニュースさえもそれぞれ個人考え方がしっかりしてきたというか ね変わってきたようで、そんな中夏休みを迎えております。塾長はこの夏の予定まずは伺いしたいんですけれども、
今年はですねちょっと夏は涼しいところへちょっとしばらく4、5日行こうかなという。
久しぶりじゃないですか。
毎年ね僕暑いからなホテル泊まってんねホテル泊まってて、
ずっと、
1週間、
だ
いたい暑いのはね、1月の20日からね、8月の10日まで、この20日がもうさ、そのうちの半分は俺ホテル泊まって
て、
それホテル泊まらん、よそで泊まったら会社行けへんから、泊まるだけで、
それは
京都で嫁はんと2人で
仲良しですね。
大事やんから、奥様大事、奥様やで
それは何かのお詫びじゃなくて、
そんなんは別に詫びることは何も。
本当ですか。
何も。
本当に。まあでも
その記憶正しく映す。
いやいや、ホテルに泊まって美味しいもの食べて、
いやホテル全館空調できてるでしょ。涼しいね。もう夏暑い。俺2階で寝てるよ。暑い暑い、エアコンずっとかけんなよ。暑いし、そやからもうホテルで泊まってずっと、ここ、5年ぐらいの間だけどね。
いいですね。
で今年はもうそれ行かへんし、ちょっと涼しいとこしばらく行かしてもらおうかなと思って、
でも旅行お久しぶりじゃないですか。
そうね、旅行ってそうやね、久しぶりやね。
なかなかねこの2年行きづらいと言いますか。
そうやね、なかなか、たまたまそういう機会になったから、子供の頃はね朝早いからもう8時頃から応援行ってたよ、川へ、うちら近所宇治川やから応援行ってたよ、暑さも別にどうとかなかったけど、この頃そんな応援にも行かへんしやな、プールで泳ぐってまずなかった、川ばっかや。
あの夏にそうやってこう川で遊んだり何か取ったり昆虫取ったり畑で何か食べたりっていうのがもう本当日本の夏って感じですよね。
そうや、この間まではねまだその40代50代ぐらいの時は食べ物楽しいから、もう夏はハモばかり食ってたからね。
おお、いいですね。
ハモしゃぶうまいな。ハモの棒寿司、絶好調や食べたけどな、最近やっぱ都市であんま食べないの。
でもハモって結構あっさりしてるから。
あっさりしてるけどね、だけど僕胃がんで20何年前に家切ってるやん、サンボルに、それあんまり食べられへん。
確かにその、年々私もそうですけど食べられる量が少なくなってきて、その油がねたくさん摂取
する。だけど年いったら肉食べなあかんやで、肉食べた方がいいらしい。肉もちょっと油に入った方が甘いや
ん。
それは餃子アホみたいに食べんとちょっと、
ちょっと
肉
でもすごい胃もたれしようなってた。もう寂しいですよね。昔は何食べたいって焼肉って言ってたのに、塾長の夏のお楽しみ。
僕はもうとりあえず涼しくなるのを待つばかり静かに静かに。
京都の夏の過ごし方ってやっぱり何ですかね。
それ一番ええのはね、比叡山のてっぺん行くかね、が気分です。
気分
ね、やっぱり 5度ぐらい低いから、
そうですね、
で水も冷たいしね、床とか、だから向こう一番安い、1時間かかるしな、しないから気分まで行こう思ったら、
ちょっと行き、私車でしか行ったことないんですけれども、普通にバスとかでも、
バスで行きますよね。あの京王電鉄で気分から駅からバスで迎えに来てくれる。
地元の人も行くんですか。なんか観光客多いイメージありますけどね。
いや、それはああいう国に行くのんちゃう。
あ、贅沢。
ああいう向こうとか、あの平山荘とかね。
ああいう
ために。
へえ、夏の京都の過ごし方。
そうい
いですね。
一回この間もね、さけど、床どこも行ったけど、床。
暑かったですか、もう。
いやいや、あれいつ行ったん、1ヶ月前かな、行った。
どうですか。
寒かった。
結構人入られてました。
いや、僕らだけやった。
え、貸し切り。
いやいや、僕らだけやった。その時は。
まだまだ
もさけど、情緒あってね、ああいうね床も、
そうですね、蚊がいない時はいいですけどね。
蚊みたいにいいんだ
よ。いますよ、あの場所によってはやっぱり水近いし草あったりすると。
そう、僕らの時はちょっと早かったからね、6月の初め頃やったかな、行ったんですけど、よかったですけど、
ね、まあ、でもやっぱり風流ですよ ね
京都はやっぱどこどこよね、ああいうのは。
今年地蔵盆どうなんですかね、京都は。
それやるとことやらへんとことあるやろ。
塾長だって出番でしょ。
6時堂参りとか、いやうちはもう若い人がやはるからそこらがみんな世話してやるはるけどね、うん、まあ、町内にお地蔵さんがあって、はい、それをね、はい、町の、まあ、町営って言うてるんです、町 の、 あの家があって、うん、そこでやります。術部、
ね、私関西来て初めて地蔵盆というのを学んだんですけど、いいですよね。
術回したか、
してないで。
108回
立冬ないですし、
ほんまに町内に術がある、ね、こんな大きい、こんな大きいやつとね、小さいやつとで、子供はその小さいやつを回し、
へ、
大人はちょっとね、高校生中学生ぐらいはそういう太いやつ回し、
それはどの地区というか地区単位でやるんですか。
いや、うちの伏見やからね、うん、伏見で、あのみんなそれぞれやっぱり地蔵さんあるやん、町内、それを待つってやってます。
いいですよね、そういうのが。でも、うん、最近はね、その地方とか都会に行かれてる息子さんとか娘さんが、ね、なかなか帰ってくるチャンスがなかったかもしれないですけれども、そろそろ多分皆さんお盆に、
う
ん、
まあまあここ2、3年は2年ぐらいやってないからね、うん、まあ、今年やられることか知らんけど、まだコロナがこうやって増えてきたら、うん、まあ、また来年まで伸びるかもしれない。だいたいね、この疫病みたいな、こういうのはだいたいよう聞くと5年ぐらいかかるみたいな。
え、そんなかかるんですか。
うん、ちゃんと落ち着くまでは。過去にはやっぱりそういうこういう疫病が流行ったらあるやん、やっぱ5年ぐらいかかってる。
なかなか薬が承認されないですもんね。で、ちょっと期待してましたけれども、なかなか。
だけど何があってもだけど、うまく生きていかなしゃあないよな。
そう
で、ね、でそこでもしもの事故があったら、もうそれは人生こんなもんやと諦めこっちゃ。
まあ、コロナばっかりにこう神経いってますけれども、ね、もちろんね、天才もあり
そう、ね、
得ますし、
まあ、何をもてでもね、かわいそうに北海道でもね、あの岬のとこで、ね、船が沈んだというね、
はい、
ええ人が何の罪もなくね、幸せになろうとした人がそういう災害で死ぬねんから、あの時はあの時ほど神も仏もないなと思う。
まあ、でも東日本大震災とかね、阪神大震災もそうですけど、本当そうですよね。
まだ見つかってん人もいるもんね。そういうのがやっぱりあるんで、まあ、皆さん気をつけてですね、頑張っていただければいいなと締めたいと思います。
一言だけ最後よろしいでしょうか。
はい、
長井さんとしてベルビーさんはそのお盆の対応は。
お盆はね、はい、あの大体あの盆と正月は、まあ、我々に360人やってるから休んでくださいと、うん、で交代後でやってます、うん、何人かがチーム組んで、うん、で、あの大体14、15、16ぐらい休んでるんです普通は、うん、はい、だけど連絡したら必ず取れますから、はい、そういう準備はしてますので、はい、まあ、皆さん安心していただいたらいいと思います。
はい、わかりました、ありがとうございます。今週は塾長に夏についてお伺いしました。それではここで一曲お届けします。
はい、今日はですね、緑黄色社会、メラお願いします。
はい、それではどうぞ。賃貸のツボ、このコーナーはリスナーの皆さんからお便りいただいたお部屋探しや住まいに関するお悩み、疑問、質問などに、熱血賃貸塾長栄安塾長、住まいに関するスペシャリスト長栄の長田さんにズバリ解決していただきます。お便りを採用させていただいた方には、ベルビークラブより上賀茂森田良農園の賀茂ナスセットプレゼントしています。皆さんのメッセージお待ちしています。そしてコーナーの最後には、塾長に今週のツボを発表していただきます。今週のお便り、奈良県のラジオネームデコリンさんからいただきました。ありがとうございます。塾長のお話ためになります。ありがとうございます。相談です。私が住んでいる賃貸マンションは管理会社さんが定期的に掃除をしていて、とても綺麗です。しかし通路の電球が切れています。真っ暗なところもあります。夜しかつかない電球なので、管理会社さんもわからないのでしょう。私が電話をして交換の必要な箇所を教えないといけませんか。なんか違う気がしています。どうしたらいいのかアドバイスくださいということです。
まあ、当社ではですね、
はい、
一応何日かに1回夜間巡回とかやったりとかしてるんですね、
はい、
で蛍光灯は、まあ、あの連絡があったらすぐ帰るようにっていうことを言ってます。で昔はですね、
はい、
普通の蛍光灯やったんでよう切れたんですよ、うん、で年間ね、会社で3000本ぐらいいっぺんに買うて、で各巡回してる管理担当者は車に必ず蛍光灯積んでました、うん、
はい、
で 前も言うたかもしれへんけども、その担当者がですね、巡回してると隣のマンションの蛍光灯がチカチカしてると、うん、気になってしゃあないと、で帰ってもよろしいかって帰ってこい言うて
ね、優しいですよね。
まあ、行くのはええと、まあ、気になるから、ね、帰ってこいと。だ、はい、けどそこの家主さんにもし出ようとね、お前何してんの、出ようと怒れんないよと、ええことして怒られるのはこんな最低の話だと。だからそれだけは気をつけてくれと、うん、で今まではね管理の中無料でやってたんですけど、今 LED にかなり変わってますので、うん、LED ちょっと高いのかな、うん、でこれはあの請求してるみたいです。今はね、昔は蛍光灯で無料で全部やってましたけど、はい、どれぐらいの期間で僕やってるのか知らんけども、うん、夜間の巡回をやってます。で、あのもしね、うん、まあ、当社の管理してるところでそういうのがあればすぐ電話していただいたら、はい、マークの日に変わってると思います。その日に昼間電話したので夜には帰りに行くと思います、うんうんうん、だからあの連絡するかなんかしてください、もしチカチカしてたらね。
でもこれ多分チョエさんの物件ではないですよね。
まあ、よそのまでちょっと電話しても帰りに行け言われたらまあまあ隣やったら帰っても別に構わないけどね。だけどもまあまあ、 あの帰らないと、あの昔ねそれでやっぱりトラブルがあるんですね。切れてたから足元真っ黒けてこけて怪我したっていう、どうすんねんこれっていうのもあったんです昔はね。だけどもそういうことがあるんで、まあ、できるだけついてある照明器具は全部つけたいというふうに考えます。
これは一応管理会社さんに連絡した方がいいですね。
いいですいいです、あの当然あの 買いに来ると思います、はい、うちはもう速攻買います。
わかりました、まとめていただきます、はい、今週のツボです。
はい、すぐ管理会社に電話してください。
はい、このコーナーでは皆さんからのお部屋探し、住まいに関するお悩み疑問質問を募集しています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより上賀茂森田良農園のカモナスセットプレゼントしています。また KBS 京都ラジオのホームページの中に熱血賃貸塾超ええやんの番組ホームページがあります。情報盛りだくさんです。こちらには応募フォームもあって簡単にメッセージを送ることができます。皆さんからのお便りお待ちしています。以上、賃貸のツボでした。
理想のお部屋探しって何ですか？お部屋探しの超えはあなたにぴったりのお部屋きっと見つけます。お住まいの人と人とのつながりを大切にマンション管理にも力を入れています。だからお部屋探しは超え。
お送りしてきました熱血賃貸塾超ええやん、早いもので番組もそろそろお別れの時間です。まずは超ええさんからのお知らせです。 E ガレージ行きましょう。
はい、それでは E ガレージ奥野本部長よろしくお願いします。
ガレージが埋まらずに困っているオーナー様に朗報です。駐車場を貸したい方と借りたい方をつなげるポータルサイト E ガレージをぜひご利用ください。ガレージ看板1枚税別25,000円をご購入いただくと、インターネット上で駐車場の募集が簡単にできます。月々の掲載費用はなんと無料です。またご希望があれば駐車場以外にもコインパーキングやトランクコンテナ、ロードサイドならコンビニや飲食店などにお貸しするご提案もいたします。ご興味ある方はぜひご連絡ください。連絡先は 0120-863-935 0120-863-935 株式会社超営入居促進本部 E ガレージまでご連絡ください。また、ホームページもございますのでぜひご覧になってください。月決めの駐車場ポータルサイト E ガレージをよろしくお願いいたします。
はい、 E ガレージネット申し込みもできるようになりました。お手軽になりましたのでぜひご活用くださいね。そして、サマーチャポン宝くじなんですけれども、キャンペーン開催中です。8月31日水曜日までが応募期間となっております。今回のサマーチャポン宝くじ当選総額2000万円となっていますので、ぜひ忘れている方ご応募くださいね。超営管理物件の入居者様限定の企画となっています。合わせて超営さんにやってほしい企画も募集しています。そろそろお別れの時間です。熱血賃貸塾超ええやん、お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト株式会社超営代表取締役の
長田治、
そして竹中美沙でした。また来週です。
さよなら。
この番組は お部屋探し、マンション管理の長栄の提供でお送りしました。